東村山庭先たまこ。そんな和尚の独り言、ここからの時間はそんな和尚の独り言、横手市平賀町吉田にある西方寺の斎藤大円ご住職にお話しいただきます。よろしくお願いいたします。はい、ということでございましてですね、なんと今日私がスタオ神寮に来ましたらですね、私しかいないのです。そして誰もいないのですということでございまして、なんかいつもいらっしゃるね相方がですね、なんか今日はもうやんごとなき理由でございましてですね、なんかお休みをいただいたというようなことを先ほど聞きましてですね、ついに私が一人でスタジオでですね、マイク片手に喋るという、まさしくこの題名の通り、そんな和尚の独り言、本当に独り言を述べるというところからですね、今年度の和尚のコーナーが始まったということでございまして、まあこれは新しい企画というわけじゃないんですけど、きっと来週はですね、また相方がこう戻っていくんじゃないかなと思いますけども、なんと今日はピンで喋るというこういうですね、新たな冒険をしている、そんな和尚でございまして、本当独り言ですからね、ちょっとお付き合いいただければとこう思うわけでございますけども、まあ最初の歌なんか、よくこうお笑いでお世話になりましたね、志村けんさんって方がですね、亡くなってしまったということ、29日の日でしたかね、そんなこうお知らせが流れてきましたけども、まあ今でも新聞でももうね、もう毎日毎日こう書かれてますけども、お笑いということにおきましてのこう天才肌のね、その感覚でですね、日本全国笑わしていたというね方がお亡くなりになってしまったと。それも原因は何のことはない、本当にねウイルスという目に見えないねものが体に入ってしまったがためにということでございまして、ウイルスが蔓延しなかったら何のことはない普通の日常を送れた話でありまして、まだまだこれからも人を笑わせたんだろうとこうもう思うわけでございますけれども、いやー一寸先は闇と申しますがね、人の世の中明日には何があるかわからないということをもう今もうひしひしと肌で感じているというか、これは私ばかりじゃないんですけどもね、皆さん方ももうそんなことを思いながら、この日常毎日を過ごしているんじゃないでしょうか。こんなこと去年なんか誰も考えたことがないんですね、誰もそんなことが起こるなんて思ってね、だから年を超えた方っていうのはきっといらっしゃらないと思いますけども、それが年を超えてまあ三月になるわけでございますけども、もう世界中がもう凍ってるようなね、気持ちがもう沈んでるような、どうしていくんだろうかということでですね、気持ちひょうひょうとしているのが、正直なところではないでしょうか。もう他人事ではないですね。もう日常にいつ自分がかかってね、自分もそうなってしまうんだろうかということをもう本当にもう身近に感じなければいけないような状況がここに起こっているんでしょう。さらにこうかわいそうなことにウイルスでお亡くなりになった方というのは本当に家族に面会すらできずに、要は荼毘に付されるというね、お骨になってしまうという最後のお顔すらも見れなかったという、これもまたこう実にこう寂しいような気がいたしますけれども、まあそれは顔見る見ないね、あるいは別れを忍ぶという時間がここにあるとするのならば、これは生きているもののね、気持ちの少しでものこう色に対する表現の中のね所作なのでしょうけれども、よくよく考えてみるとね、亡くなったら本当に、まあ味気ないというわけではないでしょうけどもね、あわけないというわけじゃないんでしょうけども、ただ一人ね、黄泉の国に行くのかなと、そんなことをこう思わされました。本当で言うのならば、志村さんという方は日本全国でまあお別れの会があっても叱るべき方だったんでしょうけども、最後なんとなくこう寂しい別れがそこにあったんだと思うとね、個人もさぞかし無念であったのかなという気持ちは、察するにあまりあるわけでございますけれども、まあそういうことが、いつ自分の身に降りかかるかわからないということ、 ね、よく人の振り見て我が振り直せなんてことをこう申しますけれども、今、あったこと、見えることはいずれ自分にも来るんだよということを、やっぱり、心の中に強くですね、こう、入れていただかないと、なかなかこの先厳しいのかなっていうような感じがいたします。で、そう言いながら私も実は4月の1日の日でしたけども、うちの5番目の娘がですね、なんと、まあ、前にも申しましたが、受験合格をいたしましてですね、まあ、何が嬉しかったかというと、まあ、うちのお寺も学業成就だなということをですね、まあ、言っていただきましたんで、自分のね、子供がずるんと言ってるようではですね、まあ、これも寂しい限りでありましたけれども、まあ、そういうプレッシャーも跳ね返していただいて、まあ、一つ自分のその目標をですね、達成したというところで、4月の1日に、その場所に引っ越ししに行きました。私自ら引っ越ししに行きましてですね。うちのちょっとマイクロバスがありますんでね。全部荷物つけてですね、走りました。場所は大体秋田からですね、約300キロ圏内ですけど、もう300キロ走りましてですね。で、まあ、娘子が行くわけですけども、なんでこんな荷物があるんだろうみたいなね。何すんのこんな荷物みたいなくらいにですね、もうパンパンにつけていきましたけども、本当めんどくさいなと思いながら、一生懸命朝5時にですね、出発しまして、5時間でね、その場所に着きましてということで、まあ私の我が家の弟子ですけどね、まあ連れて行って、そして、まあ降ろしてと。まあなんとかみんな降ろしてと。ガスを、ガス代をお腹つけなきゃいけないとか。ね、まあ冷蔵庫はコンセント入れればいいだろうみたいな。ね、洗濯機はなんかね、ホースをつなげなきゃいけないだとかって言って結局つなげなかったという。そこがですね、なんかお粗末なとこなんでしょうけど、まあ、とりあえずはなんとかリカバリーしてね。まあ、いるようでございますから。まあ、娘子も一人暮らししてね、今日で二晩過ごしたのかな、部屋でですね、アパートの部屋でですね、なんか二晩過ごしていらっしゃるんだろうと思いますけども、でも割とドライでね、一つのラインも来ませんの。まずまずまずまず、こんなもんダメな、なんてね、もう思うような、その、まあ、自立してるとは、いや、そんなもんでしょうか。あるいは、いつまでも子供だと思ってる親がいるわけでございましてね。いやいや、知らず知らずのうちの体だけじゃなくて、心もきっと大きくなってんだろう、なんて。昔なんか、今、携帯電話なんかない時代なんか、頼りのないのは元気な証拠と、こういうふうなことを申しておりましたんでですね。今なんか、公衆電話で10円持ってね、うちに電話かける人なんかそういないとは思いますけども、ねえ、そんな中でですね、きっと、まあ、元気でいらっしゃるのかなと。大体親に LINE が来るのはどんな時っていうとですね、大体小遣いがない時、そんなとこなのかなって、この、それこそが元気もんでさな。それが、まあ、まあ、子供なんでしょうな。親がいて、子供がいてと。ねえ、まあ、子供まだ学生ですから。ね、親が少しでもこう遠目からですね、こう愛情を持って見守る期間があと、4年あるのかな。その後はどうか自分でですね、社会に出て、お仕事して、どうぞね、自分で稼いで頑張ってないと。そこまで行きゃ、まあ、親のそのね、役目も、まあ、一段落かなと。私ももう5番目ですからね、最後のですね、まあ子供がついに、まあ、そこまで行きましたんで、あと4年、なんとか頑張らなきゃいけないなって、まあいつも思っております。私は4年を超えるとですね、60、超えちゃうのかな？まあ、還暦。まあ、今なんか、まあ、還暦なんて言ったら、まだまだ赤いですね。まあ、体は年取ってもね、心は年取らないんだろうと、こういうふうに思いますから。ね、いつまでも二十歳だと心は思ってますからね。でも、その割にですね、そこら辺のですね、石にけつまずくんですよな。これがもう、なんていうかもう、寂しい話でございましてね。自分ではね、足を上げて、ね、手を振って、ね、こう立派に歩いてるというふうに思っているんですけれども、実際に足が上がっていないんですな。 10センチぐらい上げていると思うんですが、そこら辺の路傍の石にですね、けつまずくというのは、自分の思いと足は一緒ではないということ、シンクロしていないということですね。もうちょっとつまずいた時に思うと。まあ、それでもまだですね、まだ運動神経がありますから、転びはしませんよ。でもこれから先ですね、年を取っていくと、転んじゃうのかななんてこう、ね、思うわけでございます。気をつけていない人なんか誰もいないんですね。気をつけていない人は誰もいないんです。でもそうなってしまうというこの現状においては、まあ、老いというものがあり、ね、それをなかなか受け入れられない心というものがありという、そういう原因の中でですね、結末くんでしょうけどもですね、まあ非常にこう、寂しい話でございますね。これで怪我でもしようものなら、ね、怪我で痛い痛いっていう、プラス、ね、家族になんで気をつけないのって、さらにガツガツ言われるという、こういうですね、もう二重苦、三重苦、ヘレンケラーなのかなって思いますけどもですね。まあ、そんなことをこう考えると、これからの人生の時間っていうのも、茨の道を歩むのかなっても思いますけども。でも、そういう中で、平穏でね、なんとか暮らしたいっていうのはもう誰しものお話だと思います。ね、平穏で。平穏でいる自体が一番心の状態もいいようです。ね、ストレスもかからないようですから。ということは、ね、比較的負担が少ないっていうことは長持ちするだろうと。だから健康で長持ちするためにはなるだけストレスをためないようにこう生きていくというのが、まあいいところなのでしょうけども。でも、今のこれからの未来の時間を考えると、ねえ、今のウイルスという頃、このですね、世界で一番巨大な敵がですね、もう目に見えないまま迫ってきているという現状が今、あるわけでございましてね。これを、一人一人が一体どうやって捉えていくべきなのかと。私も毎日ですね、まあ、テレビじゃなくて、なんか、今なんかタブレットで、なんか、ニュースなんかこう、切り取りでポポポポポやってますから、まあ、ずっとこうかけてますけれども、まあ、ここで発生したとか、ね、ここで、発生したってはいいんだけど、あんまり治ったっていうのは話はあんまり聞かないんですけどもね。まあ、そこら辺がまた不安でしてね。で、当初は、なんとなくこう、情報があまりこうソフトに入ってきたもんですから、割とこう、なんか舐めてるっていうわけじゃないですけども、いや大丈夫なんじゃねえかって、どうかその、こう、ね、こう、うがった見方をしていたというのが私なりにもあります。若い人はかからないだとか、ね、子供はかからないだとか、なんて言いながら、高齢者は重症化しやすいだとかっていう情報はこう、ポポポとこう流れてるんで、もしかしたらお若い方っていうのは、じゃあ大丈夫なんだろうな、なんてこう、高を食ってしまってるところもあったと思います。そして、まあ、コロナウイルスもインフルエンザウイルスの、まあ、一種だとするのならばね、気温が上がって湿度が高くなると、亡くなっちゃうんじゃないかと。まあ、インフルエンザっていうのはそういう、もんですから、2月に発生すると夏はない、ね、ウイルスですからと。じゃあ、そんな風にも持ってきて、いよいよ4月になって、ほら、ね、気温も上がってきましたよ、という時にもかかわらず、もう、いきなりガツガツ増え続けていると。この速度というのは2ヶ月前にこう油断した時からすると非常に速度が速いままこう随分蔓延しているのかなとこういうふうにしてこう感じるんです。で、アメリカの方ではなんか、13歳の子供さんが亡くなっちゃったとか、ね、若いからどうだとかなんてことはもう一切ないんだろうと。もう未知のそのウイルスですから、素人が勝手にこう考えてですね、もう、大丈夫だろうなんて言える代物じゃこれはきっとないんだろうと。最初にソフトに情報が入ったのは、間違いなく経済的影響を加味したがために、こう、やっぱり経済と、いわゆる人命というものをどのように天秤にかけていくかという中でですね、こう判断したからこそ、情報があまり流れてこなかったのかと、まあ、拝察しますけども、でも、これだけ来るとですね、もう、これはもう、はっきり言って、恐ろしいものだというふうにして、もう認識しないわけではもう、いかないでしょうと。だから、とにかくかからないようにするということを念頭にもう貝のようになってですね、もうこそっとこう言いながら、ウイルスに対してですね、防御をしなきゃいけないものだろうと。自分が少なくともかからなければ周りに移すこともありませんという、まあ二次的なこともありながら、時間をかけていくと、 そのうち今きっと全世界のね感染症のお医者さんなんかきっと不眠不休でですね、こう抗体をね、あのワクチンというものをきっと研究なさっているんではないかなと思いますが、それでも今言われているのがもう半年以上かかるだろうと、こういうふうにして言われているわけでございますから、とにかくかからない時間をですね、ずーっとこう眺めて言ってる間に、なんとかお薬が出るまでね、かからないようにまあ、するのが、一番いいんじゃないかなと、こう、和尚は思ってるわけでございますけれども、皆様方もですね、どうか健康には特に留意しながら、このウイルスのね、災いがですね、早く立ち去ること、ね、願いながら、暮らしてい、きたいもんでございますので、これにはきっと、個々の意識というものが非常に大切だと思いますので、どうか認識をですね、もう認識をレベル5ぐらいに上げてですね、日々をこう暮らしていただくことを、まあ、お願いしたいなとは思っています。まあ、今年新年度始まってのですね、一番最初の放送でございましたけれども、もう少しこう、明るいところから入りたかったのは山々でございますけれども、時勢柄どうしてもそこをね、抑えて、おかなければいけないのかなと思いながら、今日は、つどつど一人ごとお話しさせていただきました。お付き合いありがとうございました。政治家が罪を犯すとかけまして、コロナウイルス経済対策と解く、
その心は
汚職事件になります。そんな和尚の独り言。はい、ここまでのお話は横手市平川町吉田の西宝寺斎藤大円ご住職でした。ありがとうございました。はい、また来週もよろしくお願いいたします。